ご理解第49節信心は愛縁起縁難儀が起縁を作りおかげが愛縁を生む袖すり合うも多少の縁という中に親と呼ばれ子と呼ぶほどの深い縁はなけれどもその深い縁を袖にする親不孝子不孝のものがあるせっかく親神様との縁をいただきながら、親子の縁を結びもせず、神を離れるほど神を悲しませることはない。教祖は、信心は親に孝行するも同じことぞや、と教えたも。神を離れるほどとあります。神と仲良する信心とも言われます。昨日は自動車のエンジンオイルの交換に行かせていただいたのですけれども、そこで教えていただきましたことが、ブレーキですね。教えていただいたというか、もうそろそろブレーキの交換を考えた方がいい頃ですと。まあ、だいぶすり減ってきていますからもうそろそろブレーキパッドですかドラムと今はドラムではありませんかディスクですかディスクとパッドですかこれをやはり変えたがいいですともうそろそろ考えておいてくださいということでしたそれで今朝の新中記念の時に思わせられたのですけれども、それと合わせてですけれども、自動車にとって大切なものは何だろうかと。これは自動車を買う前と買ってからではまた違うかもしれませんね。自動車を買う前に大切なこと。それは例えばその自動車にブレーキがついていると、ブレーキの効きがいいと言っても、動かなければ意味がありませんから、いかにブレーキが新しく性能が良いとしても、動かない車は車ではありませんから、ブレーキが良いからこの車は買おうというわけではありませんね。まずその前に動くということ。車が車として動く。まあ走りがいいというのでしょうか。その動くからこそ車を買うということになります。まず最初にその車を買うか買わないかの判断の一つは、その車が動くかどうかですね。そして次に一番、まあですから車を買うにあたって一番大切なことは、まあそれこそいろいろありましょうけれども、私は動くか動かないかだと。動かない車を買っても仕方がありませんからね。置物にしていくわけ、置物で買うわけではありませんから。やっぱり動いてもらって役に立ってもらわねばならない。だから、車を買うには、まずその車が動くかどうか。動く車を買う。そして次に、その車を買って動き出したらどうするか。動き出したら動くということが分かったわけですけれども、これは止まるということがいりますね。車が動きっぱなしで、止めることができなかったら、これはもう危ないこと極まりないということになります。ですから、車が車として動き出すことが大切だけれども、車が車として動き出した後に、まあ一番大切なもの、それは止まるということだ、ということなのですね。まあ最近はいろいろな装置というのか機能がついておりますけれども車としてまず動き出すということが大切だそしてその動き出した後にそれがきっちり止まるということが大切だ 先日お話しさせていただきましたか、その危うく他の車とぶつかるところだったという時でも、そのとっさにブレーキを踏んだそのブレーキが効いたからこそ止まって事なきを得たわけですね。これが昔ある方の車にご用で乗せていただいたことがありますけれども、まあだんだんブレーキが効かなくなってきますね。ですからだんだん自分で乗ってる間にそのブレーキが効いているのか効いていないのかあまりわからないことがあるものです。徐々に効かなくなる。ところが他の人が乗ると、例えば私がその方の車に乗ると明らかにブレーキが効かない、ブレーキを踏んでもなかなか止まらない、私の車と比較していわゆるブレーキが弱いわけです。ブレーキを踏んでもすぐには止まらない、しばらく止まるまでに時間がかかる、これはブレーキがおかしくなってますねということですけれども、その長年その車に乗っている本人にはわからないことがありますね。そういうふうにブレーキが効くか、これがもしあの人の車に乗っていてこういう状況であったら多分止まらずにぶつかっただろうなと思いましたね。ですからブレーキは大切です。車が止まるということが大切です。とそのことを思わせられて、さあ信心ではどうなんだろうかと、信心を始める、信心を始める、そして始めるときに大切なもので、信心を始めてから大切なものがあるのではないかと。信心を始める、まあ自動車なら自動車を買う、信心なら信心を始める、これはやはりそこに神様のお働きがあるかどうか、そのおかげを受けられるかどうかということがまず第一だということではないでしょうかね。おかげを受けられない信心をしても信心をしている値打ちがありません。やはりそこに神様のおかげをいただけれる信心をするということになりましょうね。そしてその信心のおかげをいただけれる、神様のお働きがいただけれる信心を始めたら、その次に何が大切なのか、いわば走っている車にブレーキが大切であるというのと同じように、信心している人にとって大切なものは次に何が大切かとなった時に、これは神様のお心がわかることだと今朝はそう教えていただいたように思います。つまりまずは私どもの願い事を聞いてほしいと言って信心を始めるわけですけれども、そしてその信心を始めたら今度は神様の願い事を聞く番だということですね。車をまずエンジンをかけて動く、動いたらその次には止まることを考える、動いたものを止める、信心も私どもの願い事を聞いていただこうとして信心を始める、そして次に大切なことは今度は神様のリクエストを聞くということが大切だということなのですね。それで改めて信心というものを信じる心と書いてありますね。これを今朝は信じる心ではなく神人と書いて信心だと。その信心、信じる心、神様に願い事を聞いていただきたい、叶えてくださる、助けてくださるということを信じて信心を始めるわけでしょうけれども、そこからさらに信心を始めたら今度は神人の信心になる、いわば神人交流というものでしょうかね。信心とは 神と人との交流だ、信心交流こそが信心だとも言えるわけですね。そのいわば信心をするというのは、神様と人とが交流をし合う、まあコミュニケーションを取り合うというのでしょうか、そういう神と交流の中になるということでしょうかね。そこに初めて私どもの願い事も聞いていただければ、神様の願い事も聞かせていただくことになる。その神様と人との、それこそ師匠が教えてくださる拝み合い、楽しみ合う世界、神と人とが語り合う世界とでもいいのでしょうかね。願い、願われる世界、愛をかけようとも表現されますけれども、その神と人との交流の世界を求める、それがいわゆる信心だと思いますね。ですからまずは、なるほど、私どもの願い事を聞いていただきたいためには、この神様は働いてくださるかどうか、なるほど働いてくださる、動いてくださると分かったら、その次に今度は神様のリクエストを聞く番だと。そこに初めて神と人との交流の世界が現れるわけですね。その神と交流の世界が信心であると、その手立てを師匠大坪宗一郎氏が成り行きを大切にする、私どもの身の上に起きてくることから、それが神様のお働きだ、いわば心の現れだと、神様のリクエストを聞くということは成り行きを大切にするということにもなるわけですね。信心というものは神と人との交流の世界だということですね。信心の世界というのでしょうか、いわゆる信心の世界というのは神と人との交流の世界だということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。